お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編42編1節から11節、43編1節から5節と44編1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編42編の学びに入りますが、詩編42編から72編は出エジプト記区分を形成しています。出エジプト記でと同じように、神様の民が見知らぬ地にいるため、約束の地から遠く離れて苦しむ人々を見ます。独裁者が彼らの上にあり、彼らのうめき声とうなる声、そして冷酷な監督の鞭が彼らを打つ音が聞こえます。彼らは楽になるどころか、ますます深刻になる困難の中にいます。ついにイスラエルの叫ぶ声と、うなる声とが聞かれ、主は苦しんでいるご自分の民のために立ち上がられます。主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約を守られます。そして主は彼らをエジプトの地から救い出されます。例えば最初の7つの詩編、42編から48編では、出エジプト記の最初と同じ状況をそこに見ます。でもこれらの詩編は過去を指しているのではありません。これらの詩編は将来を見越して、これから来たるべき日々のイスラエルの残りの者たちの経験を明らかにしているのです。私たちは神様に選ばれた人々がエルサレムから離れたところにいるのを見ます。彼らは聖なる場所から切り離され、主との接触がなくなっています。ちょうどエジプトの地にいた時のようです。詩編の創世記区分と出エジプト記区分には、神様の皆の興味深いコントラストがあります。創世記区分ではエロヒームという名前は15回しか出てこないのに対し、エホバという名前は272回出てきます。出エジプト記区分では、エロヒームは164回出てきますが、エホバは30回だけです。この二つの神様の個人的な皆には違う意味があります。エロヒームは神様の力の豊かさを語り、エホバという皆は贖いを語り、イスラエルを保たれる方です。この区分の中には、前の区分ほどにはダビデの書いた詩編がないことがわかります。ダビデは19の詩編を書き、レビの家族であるコラの息子たちが7つを書いています。この部分の中にある詩編は、すべて終わりの日のイスラエルの予言的な姿です。詩編42編から44編では、イスラエルのコラがエジプトにいてパロに支配されているのを見ます。詩編43編は反キリストに言及しており、イスラエルは敵の圧迫のために悲しんでいます。私たちは彼らが神様に自分たちを救ってくださるように叫んでいるのを見、そして彼らに救いがやってきます。詩編45編は偉大な千年王国の詩編であり、主イエスが来られて地上で統治されることについて語っています。神様の民が理解すべき大切なことは、これらの詩編の主要な、そして基本的解釈は、イスラエルの民に適用できるということです。彼らは大患難と呼ばれる将来の困難の時に直面しているのです。ですから、これらの詩編の中から質問をするために、一つの説だけを取り出す時には、私たちは気をつける必要があります。確かに困難の中にいる人は、本当の慰めを詩編の中に見つけることができます。 でも私たちはこれらの詩編の基本的な適用はイスラエルに対してであることを決して忘れてはなりません。多くの人たちがしているようにイスラエルを神様のご計画と目的から除外してしまうのはとんでもないことだと思います。また詩編記者がイスラエルのことを語るとき、それはイスラエルの民全体を指しているのではないということを念頭に置いておきましょう。なぜなら民全体が考慮されているのではないからです。ちょうど組織化された教会のすべてのメンバーが目に見えない教会、あるいは信者の集まりを形成しているのではないのと同様に、イスラエルの残された者たちは民全体ではありません。私たちがこの詩編の出エジプト記区分で見ていくのは、主を信じるイスラエルの残された者たちのことですと、マギー博士は述べています。詩編42編は、大患難時代の間の敬虔なイスラエルの残された者たちの苦しみを示します。イスラエルがエジプトの地にいたとき、神様は最初彼らを血によってあがなわれました。杉越の子羊の血が神様を信じる者たちによって家の門中に振りかけられました。夜死の御使いが家々を通り過ぎたとき、もしそこに血があったなら誰も死ぬことはありませんでした。これは血によるあがないです。あがないの第二の段階は後悔においてであり、そこでは力によるあがないでした。この詩編の題名はコラの子たちのマスキールです。マスキールはこの詩編が教えのため、理解のための詩編であることを意味しています。コラはイスラエルの荒野での放浪時代に反乱を指揮した人物です。モーセとアロンの権威に対する彼の反乱のために神様は彼を処刑されましたが、彼の息子たちの命は助けられました。神様は彼の息子たちが神様の裁きで死ぬことはなく、彼らは続けて神様に仕えるのだということをとてもはっきりと示されました。民数記26章の9節から11節を読み出します。エリアブの子はネムエルとダタンとアビラムであった。このダタンとアビラムは回収に選ばれたものであったが、彼らはコラの仲間に入り、モーセとアロンに逆らい、主に逆らったのである。その時地は口を開けて、彼らをコラと共に飲み込み、その仲間は死んだ。すなわち火が250人の男を食い尽くした。こうして彼らは警告の印となった。しかしコラの子たちは死ななかった。そしてこのコラの子たちが、この出エジプト記区分の最初の詩編のいくつかを書いたのです。そして予言的にこの詩編は大患難時代の様子を私たちに教えてくれます。42編の本文に入りますが、1節から2節。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。現在ユダヤ人たちがイスラエルの地に集まっていますが、彼らが再びあの地から出て行く時が来るのです。それはもしかしたら追い出されるという結果になるかもしれません。そして今日、あの地には敬虔な残された者たちがいるのではありません。現在イスラエルの地には二つのグループの人々がいます。一つのグループは正統派ユダヤ人と呼ばれる人たちで、自分たちのメシアを待っています。彼らはそのメシアが来て、宮を再建することを期待しているのです。もう一つは、宗教的なことは心配しないというグループです。彼らは新しい時代が始まったと主張します。敬虔なイスラエルの残りの者たち、神様の民は、すべての時代の神様の民がそうであるように、神様を切望しています。ダビデは疑いもなく、谷を見下ろす洞窟に隠れながら、この一節から二節の言葉を言ったと思います。彼は狩人と犬の吠える声と、そして数分後には藪の中からガサガサいう音を聞いたのではないでしょうか。見張りに立っていたダビデの部下たちは警戒します。 ホラ穴の入り口近くには小さな泉があり、まもなく小さな鹿が口に泡を吹きながら水に頭を突っ込んでたっぷりと水を飲みます。鹿はちょっと立ち止まって様子を伺い、また水を飲みます。だからこそ詩編記者は、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎますということができたのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、神様のことをそのように慕い求めておられるでしょうか。詩編42編の3節。私の涙は、昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。エジプトのレンガ製造所では多くの泣き声が聞こえました。そして将来にも泣き声が聞こえることでしょう。大患難時代には次のようなあざけりが起こるのです。お前の神はどこにいるのか、メシアはいつ来るのか。五節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。彼は自分の落胆を叱責し、神様を信頼せよと自分を励ましています。六節から七節。私の神よ、私の魂は私の前でうなだれています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えて行きました。これはヨナが祈りの中で使ったのと同じような言葉遣いです。ヨナは死の口の中に入って行きました。大患難の間、イスラエルは、破滅が自分たちの上に迫っていると考えますが、神様は彼らを救い出されるのです。8節から9節。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私たちの多くがこのように感じることがあるのではないでしょうか。十一節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。絶望的な時に残りの者たちは神様に立ち返ります。東からも西からも北からも南からも何の助けもありません。私たちの助けは天と地を作られた主から来るのです。詩編43編は42編と綿密に関係しています。経験談残された者たちは自分たちのために行動してくださいと神様に求めます。詩編43編に入りますが、一節。神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。イスラエルの残された者たちが語っています。反キリストは嘘つきです。反キリストはこの人々と契約を結び、週の半ばでそれを破ります。そのことが起こるときに、彼らは、欺きと不正の人から、私を助けてくださいと叫びます。三節。どうかあなたの光と誠を送り、私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かって、それらが私を連れて行きますように。あなたの光と誠を送りとありますが、詩編記者は救い主を求めて祈っているのです。イエス様は次のように言われました。ヨハネ8章の12節。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。 またあなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますようにとありますが、彼はエルサレムに帰りたいのです。彼は宮で礼拝をし、神様のもとに連れて帰ってもらいたいのです。五節。我が魂よ、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私の前で思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の顔の救い、私の神を。彼らの祈りは答えられ、彼らが長いこと待ち望んだメシアは帰って来られます。その時、エゼキエルの予言は成就します。エゼキエル書36章の26節から28節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。さて、詩篇44篇の学びに入りますが、もう一つのマスキール詩篇にやってきました。この詩篇はコラの子たちの手によるものです。この祈りを必要としたイスラエルにおける歴史的な状況は知る由もありませんが、私たちは予言的な解釈は確かに知っています。これはメシアが来られて彼らを救い出す前のイスラエルの誠実な残りの者たちの最後の経験になるのです。詩篇44篇の一節。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を。ギデオンも同じことを言いました。困難の時代の中でイスラエルは神様の過去の助けに言及するのです。神様は前にも歴史に介入されました。そして再びそうされます。二節。あなたは見て思って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。これはモーセとヨシュアの時のことを示しています。神様は彼らのひどい罪のゆえにカナンに住んでいた者たちを取り除き、ご自分の選びの民をそこに住まわせられました。三節。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。イスラエルの子らにその地を与えられたのは神様でした。彼らは自分の力や賢さによってその地を手に入れたのではありません。四節。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。このヤコブはあのヤコブであり、そのヤコブがイスラエルの民になったのだということを理解してください。詩篇記者が神よ、あなたこそ私の王ですと叫ぶとき、彼はイスラエルの王なる方のことを語っています。主イエスはイスラエルの王なる方であり、主は苦しんでいるご自分の民を救うために再びこの地上に戻って来られるのです。五節から六節。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。カナンの時代に敬虔な残りの者たちは仕返しすることを求めます。彼らは律法のもとにあるのです。そして彼らには仕返しを求める権利があります。22節。だがあなたのために私たちは一日中殺されています。私たちはほふられる羊とみなされています。キリストのために苦しんでいる信者たちは大勢いますが、でも概して教会は迫害のもとにはありません。ところがイスラエルの残された者たちは迫害されるのです。ここで見ているのは イスラエルの残された者たちです。23節。起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。神様に起きてくださいと叫んでいますが、神様は眠っておられるのではありません。絶望の中で残りの者たちは叫び求めるのです。旧約聖書と新約聖書の狭間のマカベアの時代に、イスラエルの敵は最も目立つ場所にやってきました。過去を考えてみますと、イスラエルの歴史の中で彼らはその時にそれまでになかったほどの苦しみをしました。マカベアの時代に起こす者たちと呼ばれる祭司のグループがいました。彼らは起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですかと神様に叫び求める人々でした。その時期、彼らは神様が眠っておられるように感じました。でも偉大なマカベア一族の一人で大祭司であったヨハナン・ヒルカヌスがこの習慣をやめさせました。彼は人々に尋ねました。神が眠ることがあるだろうか。聖書の中には、詩篇121篇の4節にあるように、見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく、眠ることもないと書かれているではないか。たとえそのようにあなたが感じることがあったとしても、神様に起きてくださいと求める必要はないのです。将来のある日に、残りの者たちは神様が眠っておられるように感じて、起きてください。主よ、なぜ眠っておられるのですかと言います。その日が来た時、神様は眠っておられるのではありません。神様は働かれる準備ができています。神様はご自分の民を永遠に捨ててはおかれません。詩篇44篇に戻りますが、24節から26節。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は地にへばりついています。立ち上がって私たちをお救いください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。歴史の中の最も暗い時に、神様の憐れみのゆえに自分たちをあがなってくださいという叫びが残された者たちから起こります。この叫びは助けと正義を求める訴えなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は残された者たちの心の叫びというテーマで、詩篇42編1節から11節、43編1節から5節と44編1節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。